おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
GoTo トラベル。人間の本能に、こう、深々と根ざした欲求でございまして、アフリカから獲物を追っかけて、世界中に散っていった時から求めたのは、旅すること。これでアフリカから南米のあの尻尾のとこまで行ったっていうから、すごいもんでございますよね。で、旅をする人間の、本能を知りたいということで、著者、M.R. オコーナーさんという著者が、カナダの北の方、イヌイットの人たちと生活を共にしている。
はい、
彼らが、あの大雪原、大氷原でいいのかな?あそこに、どうやって道を見つけるか。道あんだってさ。
あ、確かに。どうやって見つけるんだろう。
我々には同じようにしか見えないんだけど、彼らには一本道がちゃんと見えるんだって。これちょっとものすごく長い文章をギュッと縮めてしまいますよ。このイヌイットの人たちのナビ能力はどういうところで発揮されるかというと、大雪原の中に小さな岩がある。で、その岩の風下側には雪の畝が伸びるんですよ。それが邪魔するから、こう岩が一個あると、あの、吹き溜まりになって尻尾が長く。
はい。
それで、吹いている風の方角と、
はい、
昨日吹いていた風はどちらの風かっていうのを見当をつけると、それで東西南北が、それでわかるわけです。これ、卓越風という風の吹き方によって、東西南北を割り出し。で、雪原には人工的に置いた仲間の石積みがある。それを、道のしるべとして、辿っていけば、ルートが見えてくる。カナさんは、あの、森を見るでしょ?
はい。
これが自然林か人工林かって、どこで見分けるか知ってる?
わかんない。
なんかすごい考え巡らさないとわからないみたいでしょ?はい、ものすごく簡単なんだ。あれ、横に一直線に3本木が並んでたら人間が植えたんだって。
横に一直線3本?
うん。うんうん、それ縦でもいいんだ。とにかく並んで3本きちんと木が並んでいたら人間が植えた木なんだって、
うん、
自然界ではありえないんだって。
え、自然界だと並ばないって
並ばない、ほんのささやかなところで人間の手が入ってる、あるいは人間の手が入っていないというのが分かって、なんでその置かれた人工的に置かれた印の石を見るだろう。それに生えている苔、この苔でまたさらに方角を知ることができるんだって。
あ、太陽の。
そうそうそうそうそうそうそう。ねえ。獣や魚の取れる場所、その種類、そして氷が薄くて危険という、氷や雪の厚さなどを知りたいときは、あたりに人工物を探す。だから、イヌイットは一面の雪原にしか見えない大地でも、ルートが見えてくる。そのルートに関して名前を持ってるんだ。地名を持ってるんだって、雪原に、
はい、
その地名をつけることが猿と人間を分けた。この地名を景色の中に持つっていうことが人間らしい行為みたいね。カナさん、世田谷を出て川崎を通過、青葉台を過ぎて海老名を目指す
すごいグッドピンポイントですね。
いや、なんかね順番に並んでない頭の中で。
まあそうです、ね。
地名が。
はい。
このようにして、地名を順番に並べることによって、私たちは風景を物語化していくんだって。
は
あ。なるほど。だから、旅に出るっていうことは、そういう人間らしさみたいなものを使うことなんだ。このおじさん、そう。新幹線だったら、
はい、
お前が起こしたところでどの地点か俺言えるぜ。
どういうことですか?え?あ、その風景とかを見てってことですか?
うんうんうん。今どこを通過したかは。
ああ、それはすごい。
ぼんやり夜景が月明かりで見えたら、夜でも OK。
ほー。
うん。帰り道、右に富士山を探すようなことはない。
はい。でもそれぐらいしか私は分かんないですね。
闇で、それが静岡手前なのか、関ヶ原なのかは分かる。あの夜景の明かりの点々を見ただけでも、なんとなく。 目を閉じてても鉄橋を新幹線が渡る時の音の長さで大井川か何川かは分かるような気がする。
やっぱ旅をいっぱいしてきたってことですね。
うん、それがね、一年ちょっとしないとね、その感が鈍ってるのよ。
はい。
旅するあれがカターンと落ちてる。つまり私どもがこらえてるのは、そういうところもこらえてるんですよ。
はい。
やっぱり生き物として大変苦しいことをやらねばならなかったわけで。
でも我々も、今の地図を見ないじゃないですか。
はいはいはい。
全部こう、ナビされたり。
はい。
だから、その能力はね、我々も衰えてます。
お前さ、
え？
これから俺が言おうとして大きい問題の前にいろいろこう、
ですか？
餌撒いて話してるのをさ、集まってきた鳩を追うような真似はやめてくれる？
失礼しました。
それはこれからゆっくり俺が話すんだよ。
わかりました。
しかし、先回りされたという、今日でございました。この次また明日のまな板の上で。